誠意のある3日間の時、最後イエスから私たちはいただいた素晴らしい、贈り物、ギフトといったら2つがあります。この2つはずっと永遠に私たちと共にいるということ。先木曜日作ったユーカリスト聖体、これはミサを通して私たちは毎回記念として行っている。これは霊的な食事、スピリチュアルフードと言いますけど、もう一つは十字架の家、聖金曜日弟子たちを見て、弟子を見てヨハネ見て言ったこと、見なさいあなたの母ですというマリアを私たちの霊的な母としてくださっている。教会の中で今見たらマリアがいない、教会はあまりいない、もちろんイエスはいない、教会もいない、ご聖体は必ず教会にある。この2つは私たちと共にいて、私たちを神のもとに導く霊的な、支える力を与えてくださる素晴らしい贈り物を私たちはいただいている。今日の第一朗読でメルキセデクは祭司ですけど、彼はパンとブドウ酒を持って今集まってアブラハムのところ、そこで2つのことが行っている。アブラハムを祝福した、もう一つは神を称えるように呼びかけしている。称える、神を称えると祝福、これはパンとブドウ酒、これ考えたらユークリスト、ご聖体、私たちも神を称えてご聖体を通して神の祝福をいただいて毎回家に帰っている。それは第一朗読にある。でも第二朗読入ってもパウロは同じことを繰り返して言っている。聖木曜日何が起こったかということ、パンを取り、これも記念としてやってくださいと言っているところ、これは新しい契約の地、新しい契約と旧約聖書にある契約の違いは、ここはやっぱり動物の血を取って、捧げて人々にもこれをかけました。でも新しい契約はそれはしない。ここは新しい契約はイエスの自分の恩地、自分の地を私たちにくださっている。だからパンとブドウ酒を、ここを4つのことが大事になっているんじゃないかなと思います。今日の福音の中でも5000年以上の、男性だけと書いてあるけど、やっぱり5つのパンと2匹の魚をどうやってみんなに食べさせたかということは今日の福音に出ていることですけど、それも4つのポイントが、パンを取り取るという言葉、賛美の祈りを唱える、3番目は裂いて、4番目は弟子に渡して、配るようにした。このことを私たちは毎回 まあ、司祭は代わりにパンを取ってそれを賛美の祈りを唱えて、まあ、されて皆さんに渡しているという、もう同じことを繰り返して私たちは行っています。でもイエスの言葉をそのまま私たちは繰り返している。このものはパンとブドウ酒は私の代わりのものとは書いてません。皆さんのこのミサの、まあ、丁寧のところ10ページを見たら、これはあなた方のために渡される私の体という言葉と、これをみんなこれを受けて飲みなさい、これは私の血の杯と。だからイエスはそう言ったよと言って、今私たちはそう支えているわけではない。司祭は同じ言葉を繰り返して、まあ、私の体ってイエスは今言っているよと、私の血と、まあ、同じように私たちは、まあ、行っている。まあ、ここはイマニュエルって言ったら、我々と共におられるっていう言葉を使ってますけど、ここは大事なのはやっぱりあの生態変化っていうか、まあ変わりますかって言ったら、パンとブドウ酒は祈りがあってみんなに配るときどうなっているか、色は変わってません、形も変わってません、味も変わりません、同じです。でもどうやってこれはパンとブドウ酒はイエスの御体と御血になっているかって言ったら、それはあのイエスが言っている言葉から見ても、私たちはこのドミサを通してこのイエスのリアルな存在って言ったら、肉体と血、魂と神聖です。これはこの中にそのままある、私と我々と共におられる神、まあ、神に感謝しながら、私たちは霊的な命令、霊的なことを心に受けて、これは毎回いただいているところ。皆さん、ローマのバティカンのところ、セペトロのバセリカに訪問される方は大勢いますけど、まあ、毎回いろいろな国からいろいろな皆さんは、まあ、巡礼か、まあ、ちょっと見に来る人たち、遊びに来る人たちも大勢いる。まあ、日本からある日グループが行って、これは教会のことは大きくは、まあ、知らないけど、でもある新学生はローマで勉強している新学生、彼はダブルの子供、お母さんは日本人で、お父さんはイタリア人だから、イタリア語と日本語もできるっていうね、まあこの日本人のグループに案内してあげてる、まあバリカンの中で、まあ、あのペトロのバスリカンね、まあいろいろなものを見せながら説明して、まあ、これは素晴らしい、あのみんな見てびっくりして、すごいって、もう素敵だなって、みんな天井を見たり壁を見たり、いろいろ見ながら、まあ、あのやっぱりこのアート素晴らしい方法で作ってるねって見て、まあ、最後あるところに来た時は、これは例外の、まあ、生態があるところを新学生は説明した。でも説明した、そうですかってみたいな感じでグループはまあ出て帰ったけど、でも一人おじいちゃんは後ろにみんなと一緒にあのこの話を聞きながら行って、あのもう一回あの 最後説明したところをもう一回言ってくださいませんかというおじいちゃんはこの新学生に声かけました。それはこれは礼拝堂、ここにイエスの、まあ、体が置いてあるよって言ったら、これはイエスは生きている、これはイエスの体だよっていうことを聞いたとき、このおじいちゃんはびっくりして、まあそれだったらこの教会でいろいろな素晴らしいものが置いてあっても一番素晴らしい素敵なものはご聖体じゃないんですかと。ここはリアルの存在で、イエスはそのまま、まあ、肉体と地、魂と先生です、ここにおられますっていうこと、ここは一番素晴らしいアートじゃないか、アートよりもっと美術って言ったら、これは物じゃない、これは人はここに、まあ、イエスは私たちと共にいるんじゃないかなという話、この生態を収める安置する容器っていうか、まあ聖室、ここはやっぱり大事なところだよって、一番大事なところは教会にとってはここじゃないのっていう話がありました。皆さん、私たちも毎回いろいろな方法でどこまで私たちの霊的な目が開いてそれを受けているか、ある程度分かっている、ある程度分からない、ちょっと分かっている、いろいろな方法で私たちの信仰も、まあ、まだまだ旅しているところですけど、でもこのご聖体を受けることによって私たちは生きる力をいただいている、これは神からの恵みを受けている、毎回これは私たちを支えてくださっているから、この感謝の気持ちで私たちは毎回ここで集まってこのワンを取って、まあ賛美の祈りを唱えて咲いて私たちを分かち合っている、これはいただいている、これはこれからも私たちはイエスを受け入れて、まあ信者としていろいろな方法でやっぱり祝福されたものとしてこの恵みをいただいて、この社会の中で、まあ、福音宣教、もっとこのイエスの恵みをいろいろな人たちと分かち合うようになっているんじゃないかなと思います。このゴミ沢はないんだったら私たちはここでそんなに集まらないと思います。私たちを集まってくださっているこの力、この恵みは、まあ、ご聖体、まあ、キリストの生態は私たちを維持してくださっていると思います。これからもこの恵みを祝福を、アブラハムを祝福したと同じように、この毎回のゴミサを通してこの恵みを祝福を豊かにいただきましょう。